This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. By Love Peace Club. By Love Peace Club.先日、私のマンション、かっこ分譲、かっこ閉じで騒動がありました。すぐ隣で新しいマンションの建設がこの夏に始まるのですが、出入りする工事の人がうちのマンションに入らないように、エントランスに大きな張り紙を出すという提案が臨時管理組合の会合で持ち上がったのです。張り紙には、このマンションの敷地内、かっこ、エントランス、自転車置き場を含む、かっこ閉じへの立ち入りを固く禁ずる。侵入した場合は直ちに通報しますというものでした。私は絶対反対。そんな張り紙があるマンションに住んでいると思われるのも恥ずかしいです。しかし投票の結果12対2で可決、住民の4分の1しか投票しなかった中での決定でした。無念です。今私は民主主義を憎んでいます。インターネットラジオババボス北原みのりです。さゆりさんからメールをいただきました。どうもありがとうございました。民主主義を憎んでいるさゆりさんですけれども、確かに本当に数の論理で進められていることを今年本当によく目にしますよね。特に国会、まあ、国会しかないけどね、国会で大事な法案がどんどん決まっていくのに、私たちが参加している感じはなくて、どんどんやっぱ自民党の数の大きさで決まっていってしまう。これって民主主義なのっていうような気もするけれども、ここら辺でモヤモヤしてる人多分多いんじゃないかというふうに思うんですけれども、ということで今日は選挙のことはまあ話していきたいと思うんですね。で、選挙の日にち1週間伸びたじゃない。それで選挙日にち伸ばしたことでみんな夏休みだからいなくなる、だから投票行かなくなるかもとか、いろんな年金問題とかあったから、それをなるべく先延ばしにして自民党に優位な方に働かせようとしてるんじゃないかっていうふうに言われてますけれども、選挙私もねやばいんだよ。なんでかっていうと、今この3日間幕張メッセでセックスポやってるんですよ。で初めてね、日本でやるセックス産業の集まりで、私なんかもうすごく張り切ってさ、毎日行ってもういろんな人に会って、ライブスクライブですどうぞとか言ってたら、気づいたら選挙行く時間がないんですよ。そう、今日土曜日なんですけれども、朝寝坊しちゃったしね、私本当にでもこの選挙行かなければっていうふうに思うんだけど、確かに自分の一票とはどんな役に立つのかっていうようなことも不安に思っている人もいるのではないかとは思います。ということで今日はね、私の一票とか数の論理、そして本当選挙だよ、もう選挙のことについてとにかくいろんなふうに話していきたいなというふうに思っています。ということで今日は、ゲストをお迎えしております。イムチュヒさんです。こんにちは。どうも
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。そう、イムさんは NHK の国際放送のアナウンサー。
そうです、ね、はい、
韓国語の。
そうです、ね、
そうアナウンサーで、はい、でここは今 PMC っていう会社でバーボーショーを撮らせていただいてるんですけども、はい、そこでお会いして、
そうです、ね、
別の番組でね、はいはい、うん、である日私がイムさんとお会いした時の、はい、エピソードとしては、はい、私がなんかこの PMC って会社で、はい、ちょっと別の作業をしてる時に、はい、すごく怒ってる女の人がいたので
、ありましたね。
そう、ちょうどその時は統一地方選挙でしたっ
け。はい、そうですね。
そうそう、
はい、
で凱旋歌がすっごくうるさい日で、はい、それに対して何なんだ、あれには意味があるのかっていう
意味ないと思ったんですけどね。
でなんかね、その時の怒り方と、で延長氏さんは外国籍で、はい、その選挙権がないけれども、はい、なんかこんなおかしいよみたいな話をされて、
そうですね、
そうですごく周りの人は引いてたのね。
ああ、やっぱ引いてたんですねあの時ね。気をつけなきゃって日々思ってるんですけど、ついつい
おかしいね。でやっぱり私たちはエミさんはでも16歳の時に日本に来られたから、ね、はい、いわゆる在日ではないんだけども、
に近いような、なんか複雑なあれですね。ニューカマーでもなくて、中途半端なちょっと立場感じ
で、やっぱその時の弾いてる感じとか、みんながやっぱ私たちが外国人、特にその韓国人に対して の、はい、そのなんかその距離の取り方っていうのがそのいわゆる政治に関すると、はい、なんかみんなどう対応していいか分かんないっていう雰囲気も含めてなんかおかしかったんですよ。
あんまり日本だとどうですか、あんま言わないですよね。
言わないし、
あんま話しないですね。
そうそう、在日の人っていうと、
はい、
私なんか思うのが、例えばアメリカ人とか、うんうん、カナダ人とか言うけど、うん、韓国人に関しては韓国の人って言い方する人がすごく多い気がする。なんでですかね。で多分それは、はい、 なんか韓国人っていうととか朝鮮人とか言うとすごい自分たちが差別してきたこととかその自分たちの差別意識も含めたあの韓国人かみたいな
その
ことも含めたちょっと言葉としてすごくなんか意味が含まれすぎてるんだなっていうふうにね思ったことがあったんですよ。
すごい勉強になりました。
いやわかんないわかんない。でも特にみんな聞くと韓国の人って言い方するからでもアメリカの人ってあんま言わないよなとか思って、でそういう、まあ、怒ってるちいさんを見て、そしてその周りのものをなんか空気を感じて、はい、政治の話をするときにそのなんかちいさんと話をしたいなっていうふうにそうですね、ずっと思っていたんですよ。
どうですかね、その改選化がその通ったりするときうるさいとか、なんか何とも思いませんか。
いや思う、当たり前だと思うんですか。思う。あの子供の時に、本当に子供の時はなんでこんなバカなことをやってるんだ大人たちはと思って、名前を連呼したからといってうるさいからこの人には絶対入れないってね、思うだけだよっていうふうに思ってたんだけども、私大人になってあの友達の、まあ、選挙を、友達というか、まあ、辻元清美さんっていう、あの選挙をね、手伝ったことがあって、大人になったからつい最近ですよね、あの1日だけ凱旋カー乗ったことあったんですよ。
そうなんですか。
そうで嫌だったのやっぱりあのおかしいと思うんですよ。あの辻元清美をよろしくお願いしますって言ってそのウグイス嬢ですね、いわゆるやった時に、そうあのこれ意味があるんですかってやっぱり聞いたんだけども、意味があるんだって。
ああそうなんだ、いやでもそれは党本人がそう思ってるだけじゃないかなって私はすごい思うんですよ。政治家って本当役に立たなきゃいけないんでしょ、皆さんの役に立ちたいですって言ってる割には、もう迷惑かけてるよみたいな感じを落とす。
そうそう、その時点でね、うるさい時点でね、そうでもなんでやるのかっていうと、そのたった何日間かしか選挙できない中で、自分の思いを伝えても聞かないし、だからそのぐらい私たちがその政治に興味ない生活を送ってると思うんだけども、だから何かを言う、あの私はこういうことしたいんです、これしたいんですって言ってもそんな危機感がみんなないから、だったら名前を、あ有名人知ってる知ってる、こんな名前知ってるよっていう感じで書いちゃうと、で凱旋カーで街通ると人の耳って大体3秒しか言葉聞こえないんですって、だから3秒で話す言葉って自分の名前だけなんだよね。私はやっぱ辻元さんってその自民党の親父とかと全然違う、元政策の、ね、興味のある、興味というか政策きちんとしてるっていう人だと思ってた人でさえ、やっぱそういう選挙をしなきゃ勝てない、それがもちろんなんか街角に立って、あのビール箱の上に立って話したりとかもするけれども、それ以上にやっぱ名前を連呼するってことがいかに大事なんだよみたいな、
でもそれってやっぱり私自己満じゃないかなと思うんですよ。やっぱりその名前だけ何をやりたいかっていうじゃなくて、それを知ってもらうんじゃなくて、とりあえず名前だけみんなの耳にもううるさいぐらい言って、それでっていうことなんでしょ。
そう満足、
だから本当はちょっといろんなところに回って自分はこんなことしたいって本当に言った方が、みんな一人ずつ会ってね、いやそれは私は実際やったことないからわからないけど、でもあの車は本当にねものすごい迷惑だなと思うし、
確かにね、
私本当に子供が小さい時にもう本当うち寝ない子で昼寝を、やっとの思いでね寝かしたのに、あー通ってるみたいな、
そう
もうやめてみたいな、私ね本当に思ったことが何度もあって、
ありますよね。
地下が通ってたら私多分止めてたんだと思うんです、
多分なんか凱旋カーに対するなんかそのなんて言うんだろう、嫌悪度が低いのかもしれない。多分右翼の凱旋カーとかで慣れてるから あれよりはマシかもみたいな感じ。
あれよりはマシですねそうあれは私怖いんだもん。
あれよりはなんか普通の人が乗ってるかも車にみたいな感じ、
確かに子供たちは指さしちゃダメとかそうですね、それは確かにあるけど、まあ韓国ではあんまりそういうイメージが私なかったので。
そうですね、そうですね、韓国の選挙っていうのがだからどんな
感じなのかっていうの、結構いろんな広場に来て、あのすごいお話いろんな演説をするんですね、でその運動、あの、まあ、動員された、あの未成年者じゃなく20歳以上のその大人が、あの集まって、だからその車はないですねとか、例えば、あの有名人を使ったりいろんな仕事をしてる人にお願いする場合はあるんですね、うちの母もなんか何かの選挙の時にいろんな頼まれていろんな人にそういう話をしに行ったり、だからその党員とかがいろんなとこを直接その団地を回って話したり、それはあるんですけど、車は今もやっぱりそのあんまりそういうのないんじゃないですかね。自転車で回っちゃう、
自転車で
回るね、あの歩いて、歩きでこうやって歩きながらっていうのあるんですけど、日本みたいに
分かった、韓国ってやっぱりすごく私行ってて、せっかちな、あの
せっかちなんです、
すごいせっかちな 空気があるから、うん、凱旋館みたいにトロトロ走ってたら、うん、嫌がるんじゃないみんな。
あ、そうですね。車はものすごい速いしスピード出してるし、
死ぬってぐらいのスピードですよね。
だったらバスもすごいでしょ、
うん、そう、バスであんなに、私バス降りられなかったことが一回あって、あ、はい、はいはい降りますよと思ったらもうドアが閉まってたのね、うん、だからそのぐらいみんなが急いでとかちゃんともうパッパッパッパッと動く国だから、うん、凱旋会がもう無理なんじゃないか
と。そうですね、それでね、トロトロトロトロ前、うん、あの走ってても多分みんなクラクション鳴らすと思うし、う
ん、
そうですね、早く行けよって言うとなると思うし、
みんなイライラするからダメなんだ。
そうそう、多分ね、それ国民性もあるかもしれない。
え、じゃあ韓国はどうやって自分の名前とか、うん、もしくはもっと政策的なとこで選んでる人が多いってこと
なんですか？そうですね、それはものすごいですよ、うん、だからね、日本って普段の姿は見てないじゃないですか、うんうんうん、普段だから頑張って自分がこれだけやってたのっていうのをやってることを見せればいいんですけど、うんうん、普段は何やってるのか分かんないわけでしょ、うん、はっきり言って。
そうそうそう、
でそれがそういう時だけ、あれいつ、うんうん、何もうここやってんのみたいな感じでしょ、うんうんうん、でも韓国はね結構ね普段見てるんだと思うんです。あ、で、あのものすごいその大統領とか、うんうん、誰がなったのかでものすごい左右されるわけなんですね、うん、韓国はものすごい全部揺れますからね、朝鮮半島がね、韓半島ですけど、うんうん、揺れますから、うんうんうん、だからね、あのちょっとやっぱり日本と違うのは常にというか、まあ、結構あのアンテナを張ってるんじゃないかなとは思いますよ、うんうんうん、結構興味がものすごいあって。
そうですよね、うん、あの私の友達で、うん、あのその子は1980年生まれだから、はい、かなり若い彼女が、うん、
すごい若い、
その学校が学校の名前が変わったって言ってた、うん、あの選挙は変わって、あの独裁政権終わって、うん、その小学校、今まで国民学校だったのが普通の小学校になった、うん、
小等学校ですね、
小等学校に、はい、今日からこういうふうに呼びましょうって先生に言われて、うん、教科書も全部変わって、うん、もう全てが変わったって言ってたから、うん、そのぐらい選挙で誰が選ばれるかによって、
そうなんです、
自分たちの生活が変わるっていうことが大きく変わるんです
よね。だからやっぱりね違うと思うんですよ、うん、日本は誰になったって、うんうん、あんまりその響かないでしょ、うん、その肌で感じないわけでしょ、うんうんうん、でも韓国はものすごい変わるから、うん、実際にその自分が生活するところまでそれが響いてくるから、うん、やっぱりねちょっとね敏感なのは敏感だと思うし、そうですよね、だから常に結構普段ものすごい見てるから、うん、フランス人もそうだと言いますけど、うん、結構ね政治の話は結構しますよ、集まると、
うん、なんかついさんが、うん、あの韓国に16歳まで行った時に政治が変わって、はい、でもついさんの時はずっとパクチョン、
いやそんなことないです、私が中3の時に暗殺されたんで、でもそれまで私はね、うん、僕パクチョンヒ大統領が一番すごいいい人だと思って、うんうん、
思ってて
泣いちゃったんですよ、う
んうん、でみんな泣かないに韓国人はいなかったでしょ、
泣くの好きですからねすぐねあの気持ちがもう熱くなって泣きますから韓国の人あのね、あのね、あまりもストレートに自分の感情を表現するから、うん、そうです、またそういう話になるとまた違うとこ行きますがすごいあれですけど、うんうん、でもそのすごいその後から大統領がコロコロ変わってって、うんうんうんうん、でやっぱりその小さいながらもあれ違うんじゃないのっていうのはやっぱりね、うんうんうん、目に見えてわかるわけですからね、うんうんうん、多分ね韓国の人はこれも国民性だと思うんですけど、わかりやすいんですよ、うんうん、なんかこう秘めて何かやるってことじゃなくて全部なんかわかるぐらいやるから、うん、それがだからあのその時もあれと思ったり、やっぱ親がものすごい話すんですね、家でね、
うん、父
親とかも話しますよ、
へ
え、あの例えばうちの父親は、うん、あの出身が継承難度になってるんですけど、うんうん、でも本当はパクチョンヒになる前は継承難度じゃ、うん、継承度じゃなくて、うんうん、高原度ってありますね、カゴン度、
うんうんうん、
だったらしいんですけどね、はい、うん、なんかパクチョンヒ大統領になって変わったとかいろんな話をしたり、なんかこうやって政治がこんなにね、その財閥と癒着して、うん、こんなことやったらいつかいろんないいものが潰れるとか、親がものすごいそういう話をしたり、うん、大人が集まると結構そういう話をしてたんで、
それが特に特別なことじゃないんですよね。あ、それじゃ
ないと思いますよ、
そう、うん、みんなご飯食べながらとか、うん、まあ、本当居酒屋みたいなこと、うん、お酒飲みながら、うん、政治のまあ悪口を、ね、言う感じのね、
それでうっぷん晴らしてんじゃないかなと思うんですけど、
そういうとこもあるかなっていうふうに、
うん、そうですね、
うん、思います、うん、ということで今日はあのNHK 国際アナウンサーの尹智妃さんをお迎えして、選挙について、まあ、政治について話をしていきたいと思います。最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。 インターネット番組バーボシ、今日は NHK 国際放送アナウンサーの尹智妃さんをお迎えしています。はい、はい、で政治の話についてなんですけども、はい、今ね話してて、あの この間その、まあ、イムさん怒ってるところに出会った時、はい、ちょうどまあ統一地方選挙で、はい、でも私あの時気がついたのにことはやっぱ石原慎太郎みたいな人がすごくその三国人とか外国人が怖いみたいなことを煽るのって、ね、うんうん、だいわゆる、まあ、外国人に参政権がないから言いたい放題なんだなっていうふうに改めてすごく分かったんですよ。そう、あったら言えないし気を使うなっていうふうに、まあ、思ったんですよね。そうで、ちっちゃんがまあ16歳で日本に来た時に、まあ、日本の政治、うんうん、まあ、外戦官もそうだけども、うん、他に何か感じたこととか思ったことあります？
まあその時はあまり分からなかったですね、うん、で日本という社会も知らなかったんで、うんうん、でそれが、社会に出て仕事するようになって、うん、まあ、NHK に入ってあの関西大学、今関西大学の、うん、教授先生ですね、リー・ヨンハー先生という方がいらして、うん、その方だから今から15年ぐらい前ですかね、うんうん、でその外国人の参政権の運動をその方が先頭に立ってやってらしてて、うん、その方は関西の人なんですけど東京にも来て、うん、日暮里でもやったり、それをね、取材を1週間ぐらいついて回ったことがあって、で大阪にも一緒に行ったんですけど、うんうん、なんでかなって思いながらやった
んですよ。
まあいいじゃないって、
なくたっていいじゃないって、
なんでそんなに、うん、そんな選挙、例えば選挙権あるからって言ってみんな行くわけじゃないし、うんうんうん、私はだから本当取材してインタビューしなきゃいけない立場だったんですけど、うんうんうんうん、なんか頭の上でハテナマークがいっぱいあって、うん、いいんじゃないのみたいな感じでやったんですね、うんうんうん、でその時分からなかったんです、うん、なんでこんなに訴えてるのか、うん、なんでこんな熱くなるのかが分からなくて、うん、で最後の最後まで結局分からずに終わってるんですね、うん、だからどんなあれで私は取材したんだろうって今思えばかわいい、あの申し訳ないことをしたなと思うんですけど、うん、でもそれからすごい長い年月が経って、うん、自分が本当にもうほとんどもう日本の方が長くて、うん、で日本で日本人と同じように仕事をして、うん、もう税金もだから同じようにじゃなくて全く同じ税金を払って、うんうん、でこれだけやって、うん、でいろんなところでやっぱり自分は日本人じゃないんだ、外国人でいいんだけど、なんかいろんなところでこうつまずくんだなっていう部分がやっぱあるわけなんですね、うんうんうん、でこの間もその選挙の時に、うん、あのまあこれだけ一緒にもうあの根付いて生活してるから、うんうん、周りの人は韓国の人だっていうのは知ってますけど、うんうん、でも選挙権がないなんて知らないから、うんうんうん、こうものすごいこう自然な感じで行こうよって一緒に行こうよって言われた時に、うん、またそれを話そうと思ったら、うん、もう時間が足りないじゃんと思って全部話さなきゃいけないじゃないと思ったから、そうそう、もうすごい面倒くさくなって、うん、あもう後で行きますって言ってごまかしたんですよ、うん、で帰ってきてその話をして、うん、もう面倒くさいねって、やっぱりみんな分かんないんだって、うん、でも分からないのはやっぱ当たり前であって、
うんうん
うん、だからあのそうか、あの時あのリー・ヨンハさんがあんなに訴えてたりしたのは、うん、例えば私は日本で生まれ育ったわけじゃなくて、うん、自分はしっかりとその自分は韓国人だというアイデンティティがちゃんとあって、うん、例えば今帰化したにしても自分は日本人じゃなくてこういうわけで帰化したんですってやっぱ言えるわけなんですね、うん、で自分のちゃんと持ってるんで、そうですね、でもやっぱ在日の人はやっぱそういうのがないと思うんですよ、ここで生まれ育った人は、うん、外国みたいな感じがやっぱ韓国が自分の母国だと言ってもそれは親に言われてそうだよって言っても、
実感としてその土地に立って生活するっていう体験がないと、
ないですね、
理念としてみたいなだけだもん
ですね、言葉もできなくて、うん、やっぱりその遊びに行ったり行ったで、うん、なんか外国人扱いされるし、で日本にいたらやっぱこういうところでそうか、私って日本人じゃないんだって気づいた時にやっぱ悲しくなるのかな、うんうんうん、私もちょっとね悲しくなったんですよ、どうか悲しいよりね、うん、7割ぐらいはね頭にきて
る、頭にくるでしょ
う、あの、うん、なんでじゃあ税金は半分にしてみたいな、
ね、
なんでこんなに私は都民税市民税払って、うん、全部いろんなお金を、うん、もうありとあらゆるお金を払って、うん、あの健康保険だってなんでこんな高いの、うん、と思って、うん、って思うぐらい税金を払って、うん、でも例えば何かの、 あのお金の保証人になる、いや家を、ただ家のローンを借りるときに、うんうん、そのね、旦那の普通は保証人は奥さんがなるのに、うん、私はなれなかったりとか、ただでも今は変わりましたよ、永住のビザを持ったりすると、うんうん、だいぶそれは変わってきて、うん、確かにあの緩やかにはなってきてるんですけど、うんうん、だからあのやっぱこれだけ長くいると、うんうん、実際に根付いてこう生活してみると、うんうんうん、 あ、そうなんだ、こうやって日本人と同じような生活してても、うん、やっぱりこうやって選挙行かないっていう時もやっぱりなんか嘘ついてるわけじゃないけど、うん、こう素直に行けなかったり、
うんうん、
まあそれはあの後でごめんなさい後で行きますからで、うん、全然相手は何ともないんですけど、そういう時に あそうか私ってそうなんだ、
うんうん、
だから私はそういう時にあこれだけ日本の一員、日本で一員と、
ね、
社会の一員としてやっててもこうなのに、
う
ん、生まれ育った人は本当に、
うん
ね、自分はほとんど半分日本人だと思ってるはずなんですね、うん、まあそれはその家系によって家によって違いますけど、うん、なのにこういうところであ自分は違うんだとか、
ね、
例えば公務員にもなかなかなれない、ね、地方公務員には今なれるんですけど、うん、国家公務員になれなかったり、うん、地方公務員になれるのも、うん、あの場所によるんですね、うん、その県によるんですね、全部がなれるわけじゃなくて、
うん、そうなんです
か、そうなんです、在日の人はなれなくて、うん、でそれ以上その多分昇進できないくらいのところまで、
ね、
それがやっとちょっと動きがあってでできるようになったんですね、例えば兵庫県とかあって、
うん、
でそれがなると在日の新聞で大きくね報道されるんですよ、何々さんがあの地方公務員になりました、なんとか市役所に入りましたとかなるんですね、うん、それくらい珍しいことで、
ね、
やっぱなかなかあの人たちは日本の教育を受けて本当に日本人と同じようなねことをやってきてても、うん、そういう就職する時も引っかかったり、
うんうん、
でも私よりやっぱり大きいですよね、だから私でさえこれぐらい思うのに、うん、やっぱ在日の人は、うん、その1世ならまた自分の国とかっていうのはありますけど、うん、2世3世4世まで行くともうそんなのなくて、うん、自分は日本人と思ってんのに、うん、なかなかそういうところでじゃあどうすればいいのって
そう
あると思いますよ、
しかもあれでしょ、うん、その在日のことって韓国だとほとんど知られてるような状況ではないんですよね、
在日の、
在日が生きてるそうそうあの同胞、
そうですね、あのだから韓国でもものすごく偏見はあるんですよ、うん、私も実際にそういう偏見がありましたし、
うん、
だからそのうう在日は大体その強制的に徴兵さ、うん、あの連れて行かれたりしたのもあって、うん、自分から行った人ももちろんいっぱいいますけど、
うんうん、
であの帰化したりやっぱりしますよね、うん、在日、うんうん、で韓国ではものすごく怒るんですよ、
あ日本人に、
そうです、なんで日本人に帰化するんだ、うん、みたいな、うんうん、あいつは本当に悪いやつだみたいになるんですよ、でそれが多分日本に対して の, あの在米の人が例えば市民権取ったら、うん、あすごいじゃんっていうのに日本で在日があの帰化したって言ったら、うん、あいつは悪いやつだとか言うんですね、うんうんうん、で実際に私も自分の父親の親戚がいて、
うん、
自分の子供はもうだって日本人ですよとの韓国もできなくて、うん、日本で勉強してたのに、
うん、
絶対あの2人目のお姉ちゃんが日本人と結婚してカンカンで怒って追い出しちゃって、
うん、
下の子は絶対韓国人とって言って何にも知らないのにお見合いさせたり、うん、下の小さい時見てるんですね、
うん
うん、でもやっぱりあの韓国ではものすごいそういう偏見があるのはただただ日本が嫌いとか日本が嫌だとかというので、
うん、
でなんで日本人にわざわざならなきゃいけないのっていうのがあると思うんです ね、うん、でもやっぱり実際に日本に住んでみると、うん、やっぱならざるを得ない、
もちろん行きやすいってところもあるし、
そうです、
そう、
だから、ね、来るまではなんでその自分が韓国人だということ、朝鮮人だということを隠して生活しなきゃいけないのとか、
うん、
なんで子供にちゃんと教えないのっていうのは思ってたんですけど、でも実際にここでやってみると それは自分が最初から隠さないと、もう本当この子はどうなるんだろうっていう、やっぱ親のそういう心配も思いもある、
うんうんうん、
それは日本の社会ではどうしようもなかったんだなってものすごく分かります よ今。ただこれは日本に長くいて生活して体験しないと、なかなか韓国から見るだけじゃわからないですね、
うんうん、でもすごくイムさん立ってるところって、あの普通の、まあ、人では体験できないようなその視線のあり方っていうのが、あのさっき伺ってたら80年に81年に日本に来たんですね、うん、その時日本に韓国人が来られるってことほとんど、まあ、ない状況、
ね、あまりだから88年ですね、ソウルオリンピックの時に、
ね、うん、
あの一般の人も海外に行けるようになって、うんうんうん、それまでは大韓航空か大使館とか、
そう、
うん、
そうか、でもなんかすごくあの不思議なその立ち位置っていうか、うん、
はい、
その在日のアイデンティティでもないし、
そうですね、
そのまあ日本人ではないし、で韓国人っていうふ
う
に言い切るほど、その今の韓国の時代とか空気にふってなんかいる感じでも、まあ韓国人だけどもそのなんて言うんだろうな、韓国で生活してないとやっぱちょっと離れてるからぴったり来ないとこもあるじゃないですか、そういうジュシさんから見て今その日本の政治っていうとどんな風に見えるのかなって聞きたいんですね。っていうのはね、この間韓国のそのまあちょっと あのリベラルな人たちの取材を受けた時に、はいはい、やっぱすごく韓国のリベラルであるってことすごく難しいんだなと思ったんですけど、うん、そのあんまりにも日本の人のことよく書くと、うんうん、そのいわゆる親日派とか知日派みたいな感じになって、はいはい、右翼かみたいになっちゃうから、はい、バランスよく、うん、あの日本人でもこんな人がいるんだけども、うんうん、点々みたいな感じぐらいのニュアンスにしなきゃみたいな話をね、うん、聞かされたことがあって、うん、でそのツイさんはそういう人たちも含めて今の日本の政治がどういうふうに見えるのかなとか、うん、日本と韓国の関係はどう見えるのかなってことをね、うんうん、聞きたいなと思う。そう
です
ね、
あのこれはちょっと話違うんですけど、韓国で例えば日本に関しての本を売ろうと思ったら、うんうん、日本の悪口を書けばものすごく売れるんですよ。ベストセラーになるんですね、うんうん、でも日本はこんなにいいよって書くと売れないんだそうです、うんうん、だからすごいそういうのもあったり、うんうん、だからあのでもそれは今の政権のちょっと影響もあると思うんです、うんうん、今のノムヨン政権の影響もあって、うん、ちょっと日本がものすごく悪いようには確かになってるんで、うんうん、そういうのはあるんですけど、うん、でも日本 の, そうあの日韓関係なんて今一番、まあ、国と国の関係から見るとすごい厳しい感じがあって、うん、確かに今のノムヨン政権はあのいろんなのをちょっとあのごまかすというか隠さなきゃいけないから、それを全部、うん、あの日本に向かせれば日本が悪いとか日本こういうのを向かせればね、うん、ちょっと変わるんじゃないかっていうその政略もあると思う、政策もあると思うんですね、うんうん、だから悪いとは言ってるあの、うんうん、あのなんていうかな、うん、日本と韓国の関係がちょっと今曖昧な感じではあるんですけど、うんうんうん、確かノムヨン政権を支えている386世代がちょっと、うん、本当にちょっと中途半端たちが悪いって言ったら怒られますけど、うん、いつも怒られるんですよ。そういうことを私がその386世代の男性に言うとものすごい喧嘩になるんですけど、
そうですか、
そうです、386世代って本当に一番徹底した教育を受けてる、反日教育、うんうん、反共教育、
ちょっと日本のことよく言うと
そうですね、そうですね、そうです、そういうのがやっぱりあるんですね、うん、でそれで、まあ、民主化を成し遂げたっていうすごいそういう優越感もあるから、うんうん、ちょっと中途半端なんですよその政権なんで、うん、だから今うまくいってないと思うんですけど、うん、でも今の韓国の若者は本当にそのないんですね、日本に対しての、うん、その変な、私たちはもう偏見と先入観の塊だったんですけど、うんうん、それがもうないんです、うん、だから本当に完全にこの世代が変われば本当に良くなるとは思うんですけど、うんうんうん、ただ日本の政治はどうなんですかね、本当に日本に住んでてなんか多分鬱陶しいなと思ったり、
鬱陶しいよね、いや私も鬱陶しいよね、本当に
本当にその首相になる総理大臣はこう、ね、いいのって
本当
あの誰でもいいのみたいな感じになったり思いますよ、うんうん、だからもっとその国民というかあの一人一人がね、うん、もうちょっと敏感にならなくちゃいけないんだなと思いますよ、うんうんうん、敏感になってても、まあ、韓国も大変なんですけど、うん、そういうことを言ってる場合じゃないんですけどでもやっぱりもうちょっとね、うん、あの敏感にならなきゃいけないんだと私は思いますよ、うん、そうじゃないと
政治に対して
そうですね、うん、今やってることに対して、うん、どれだけごまかされてるのか、
うん、
なんかちょっと表面的にちょっとかっこいいこと言ってわーかっこいいとかそういう問題じゃないじゃないですか。
でさっきの、うん、さっきのその名前連呼するとこにちょっと戻るんですけど、うん、なんか最近ね選挙っていう映画があってあそれをね、はい、見てきたんですよ、ねうん、それはあの、まあ、自民党の小泉さんが大好きで、うん、小泉純一郎大好きですみたいなファンレターを送り続けてきた山ちゃんっていう男がねある日まあじゃあ君あの自民党のね、うん議員にならないかと言ってたまたま川崎 の, あの市議会が補欠が出たから、はい、そこにまあ入れられるわけですよ。で山ちゃんはこれで小泉チルドレンになれたと思ってすごくワクワクして、うん、僕もねあの改革やりますみたいなこと行くんだけど、うん、山ちゃんのキャラクターってのは切手商なんですよ。で切手を売って生活してるので、ね、それで笑っちゃうのもおかしいんだけど
それで生活できるんですね、すごいですね。
いやできなくて妻が外資系のバリバリのまあかね、多分そういうキャリアな感じの女性 で,、はいはい、で彼女が多分生活を支えてたと思って山ちゃんは切手を売ってのんびりと暮らしてたのがいきなりその自民党に巻き込まれていくわけですよ、はい、でその自民党に巻き込まれていくって、まあ、選挙に巻き込まれていって、うん、でその時の、まあ、選挙の様子がその選挙っていう映画ではものすごく、まあ、あのドキュメンタリー本当観察するかのようにずっと撮ってるんだね、うん、でそれを見ていてやっぱ思ったのがその日本人はやっぱどれだけ頑張ったのかっていうのを 見れば、うん、それでも満足しちゃうからで自民党は勝つ理由がね分かったんだけどやっぱりその自民党の人たちがやっぱどれだけ一生懸命その地域に根ざして、うん、名前なんて言うんだろう 一人一人会っていけばいいってさっきおっしゃったけど、うんうん、やってはいるんだよね。でも政策言うんじゃなくて、うんうん、むしろ会ってって一緒にみんなお祭りで、ま、みこし担ぐとか幼稚園の運動会に行ってなんか一緒に手叩いたりとかして、うんうん、で老人会に行ってなんか皆さん頑張ってくださいっていう日々の本当活動が徹底してるんですよ、うん、自民党の場合。そうなるとそのやっぱ感情で、あ、じゃああんた頑張ってるから次入れるからね、うん、みたいな感じであの地域の人たちに根付いていくような、うん、だそうやって日本の政治って動いてきたんだなと思って、まさに村っていう感じ、うん、でそれ川崎ってものすごい大都市じゃないですか、はい、それでもそういうようないわゆるドブ板選挙って言うんですって、うん、でドブ板選挙ってそのドブ昔その溝があって、うん、そこにドブがあって、うん、それ近所の人たちで1枚ずつ剥がして板を掃除してたってことからドブ板選挙、はい、そういう風に政治もね選挙もやっていくことによって人の心を動かしてみたいな感じなんですって。だから、うん、やっぱそういう人たちが強いとなかなかね、うん、難しいんだなっていうふうに思うんですけど、だからなんか誰が何したっていうよりも頑張ってそうな人がね、で山ちゃん結局勝つんだけども、はい、山ちゃんね勝つんだけども本当に疲れちゃってるんでね、でやっぱり政治家の大物になると本当になんかもう怖いぐらい上手な微笑みができる人、
やっぱりそうなんだ、
そうそうそう、怖いぐらいに目が笑ってない人とかでもすごく笑ってる感じの人が、そういう人がでも受かっていくし、うん、で表に見るとちゃんとしてる人に見えてくるんですけど、うん、例えばじゃあ韓国だとどんな政治家が人気あるとか、うん、なんかノムヒョンのイメージって私整形した男しかなんかないんだけど、
日本ではものすごい言われるんですけどね、
そうそうそう、それぐらいの感じで、うん、なんかなんだいいのか悪いのかよく分かんないみたいな感じだけども、ちょっと柔らかい雰囲気があるから、うん、その反日教育はね高まってるとかそういう話聞いても、うん、あそうなんだ分かんないって感じになっちゃうんですけど、うん、どんな政治家が人気あるのかなとか、
ですね、韓国だから波乱万丈な、うん、そのパク・チョンヒ大統領が暗殺されてから本当波乱万丈だったんですね、うん、で結構軍人出身の2人大統領になって、それであの民間人では初めてその、うん、あのキミョンさん、キンエイさん大統領ですね、うんうんうん、になって、それであのその方はものすごく苦労された方なんで、うん、あのみんなが期待してたらなかなか期待通りにいかなくて、うんうんうん、で
普通の人ですって言った人ですよね、自分のこと、
あその人はの手をですね、そうですね、うんうん、の手はあの軍人出身なんですけど、うんうん、で それその大統領でものすごく期待して何かやってくれるんだろうと思ったら話にならなくて、うんうん、でその次に金大中、金大中大統領になって、うんうんうん、でその方は本当は韓国ではあんまり歓迎されない方だったんですけど、うん、まあ、すごいお年も召して、うん、まあ、ものすごい一生苦労して、うん、大変だったんで、うん、あの人ならやってくれるかも、うんうんうん、って言ったのがなかなかそういうわけにもいかなくて、うんうんうん、それであのノムヨン大統領はあれですね、そのあんまり大学も行かずに自分で勉強して弁護士になられて、うんうんうん、本当はね人権運動とかいろんなやってた方で、うん、本当にその庶民だったので、うんうん、庶民の痛みがその苦しいとこが分かるって思って、ね、若い人たちが立ち上がったんです、うん、ただね年配の人たちはねすごい心配してたみたいで、うん、やっていけるんだろうかっていうのはあったらしいんですね、うん、でそれがやっぱりなかなかうまくいかなくて、うん、で韓国の人もちょっと疲れてるんですよ、うん、もうこれでもかっていうぐらい裏切られたというか、うん、あのもうちょっとやってくれると思ったのになかなかそれがそういうわけにはいかない、うん、で今すごい悩んでるところでは確かにあるんですね、うんうん、で今は、まあ、あのそのパク・チョンヒ大統領の娘さんである、うん、パク・クネさんと、はい、もう一人あのソウル市長だった人、うん、イ・ミョンバクさん、
両方とも女性
ですか？いや、イ・ミョンバクさんは男性ですね、うん、もうバリバリそのヒョンデ現代で働いて、うん、すごいあの手腕のある方 で、うん、でパク・クネさんは、まあ、本当に細々と一生懸命やってでらしてて、私は個人的にパク・クネさん好きなんですけど、
あ、そうなんですか、うん、パク・チョンヒの娘であっても大丈夫って感じ、
いやでもそうですね、うん、あのやっぱりね頑張ったんだと思うんですよ、うん、あのパク・チョンヒ大統領はその時代、うん、あんまりわからないけど、うん、でもそんな今ちょっとあのお金を子供に残したとか、うん、残してないんだとかで問題には確かにちょっとなってて、うん、パク・チョンヒ大統領もお金を残してたの、あの隠してたの、うん、ってちょっと今問題になってるんですけど、それまではあの本当あの人だけはあのお金に欲がなくて 本当に頑張って、あの時代にあれくらい頑張ってやらなかったら今の韓国なかったんだと私は思うんですね。
それを言うと386世代怒るんじゃない
です
か。怒るんです。そうだよね。今もし韓国人に聞いてたらものすごい怒ってて、うん、ババボシ消してる人もいるぐらいの話ですよこれは。そう、うん、そういうぐらいの、でもそれを堂々とっていうかちゃんと言えて喧嘩ができるような、うん、その政治を語る風土っていうのが
あります、
あるってことですよね。やっぱ日本人だと、うん、その例えば共産党と自民党の人が一緒にいるとか、うん、で話して何かっていうことって、うん、なんかちょっと考えられない感じがする
んだよね。喧嘩慣れてるんじゃないですかね、韓国の人はね、うん、すぐ言い合ったり、うん、自分の意見を言ってぶつかったりするのは、うん、ね、いつものことなんで、うんうん、あんまり気にしないでやれると思うし、うんうんうん、ただね男性の方がまあやっぱりちょっと頭硬いかなっていうのがあるんですよ、うん、同じ386世代でも。
そう、ね、
女性ならばああそうかな、こういうこともありえるかなってなるけど、うんうん、男性はなかなかね、なんでそんなに考え方変えないのって思うぐらい、
やっぱね、どこの国でも同じなのかな、
うん、あるんじゃないですかね、
うん、いやでも面白いね。こうでも韓国のその、はい、本当に同じ、まあ、同時代なんだけども、うん、80年代の日本と80年代の韓国ってやっぱ全然違うし、
違うん
です
ね、
でそういった背景を持ってて、うん、でも今こうやってネットの世界 で、うん、ですごく韓国の文化がいっぱい入ってきて、で日本の文化も行ってるじゃないですか、うん、すごい近い国になってんだけども、うん、なかなかまだ分かり合えない感じと、でもやっぱすごく政治の世界の中でも韓国とも、うん、ここすごくやっぱこれからもっともっと問題というか大きくなっていくかなって感じがするんですよ、うん、多分その自分たちが日本人がその加害者みたいな加害者としてその韓国に向かい合ってきてて、うん、で韓国は日本人、日本が悪いっていうふうな、うん、そういう関係がもう固定しちゃってるけども、うんうん、 それでは説明できないよう な、うん、なんか人間関係とかあと文化とかいっぱい入ってきて、うん、でこれがどうなっていくのかなとか、まあ、自分もその中にいるものとしてそう考えるというか、うん、
でもやっぱりその国と国の間のそういうのはありますけど、うん、でも個人個人はやっぱり違うと思いますし、
ね、
すごい変わってきて、疑い見る目がやっぱり変わってきてると思うんで、 そ、 う、 そ、 う、うん、そっちの方が大きいんじゃないかなと思います。
そうなのになんか政治に巻き込まれちゃう感じってあるじゃない
です
か、うん、まあ、
でも大体国ってそうじゃないですか、ね、外交のカード1枚なんか取っといて何かの時にそれを出してそれでやっていくっていうのもあるから、うんうん、それは一つの手かなと思いますけど、うんうん、でもそれ以前にも根本的にこうすごい変わってきてるん で、うんうん、で日本でこれだけ変わってきてちょっと私もびっくりするぐらい変わりましたよ。そうです
よね、どういうとこが一番変わって
きますか。私高校の時は、うん、いやこれは本当にあれなんですけど、キムチって今本当に日本人 の、うんね、普通の家庭、一般家庭にも置いてありますよね。あるある、うん、考えられないですね。私は高校生の時は一切キムチも売ってなくて、うん、その在日がやってる、うん、その1時間2時間かけて、うん、東京だったら上野ですかね、うん、そういうとこに行かないとなくて、うん、買えなかったり、うんうんうん、それがもう普通にあったり、
そうそう、スーパーで普通にコンビニでも売ってるものだから、
ね、友達もみんな周りありますよね。
そうだ、うん、そのぐらいでも変わってきてはいるんだ。
変わってきたり、うん、やっぱりそのイタリアとかがかっこいいとか憧れるその40代の女性とか、うんうん、ね、50代の女性とかがこう韓国に目を向けてくれるっていうのはすごいと思うんですね。そうそう、30代の人とか、うん、やっぱりイタリアとかって行くじゃないですか。
そうだね、私もこの何年間かで韓国人の名前をいっぱい覚えたっていうのは、うん、やっぱり全然今までの違う、
いやだから本当にものすごい変わったと思いますよ、う
ん
う
ん、おかしいです。
だからこれってすごい大きな力だと思うし、うん、これが土台になっていけば、うん、そんなに問題ないと思いますよ、
うんうん、そうだね。なんかでもこういうふうに変わったっていうのって、うん、なんかその私はな流れの中でこうやってただ、うん、あ変わってったなって感じてることなんですけども、うん、例えば今の日本って、うん、そのずっとやっぱなんか停滞してる感じがあって、だから変わらなきゃみたいなところをみんなが持ってて、だから小泉さんとかその今の安倍首相みたいな変えようみたいな人が、まあ安倍人気ないけどそれでも何かを変えなきゃって言って9条を変えたりとか憲法変えましょうみたいな気持ちが高まってると思うんですけども、例えばジュヒさんが考える多分変化、政治でもその社会の空気とか変化を変えるっていうのは何かその方法とかあると思いますか。それは選挙なのか、それとも、
いやでも個人 の、 その国民もやっぱり先ほどもお話しましたけど、うん、もうちょっとアンテナを張って、うん、こう国が何をやってるのか、政治家たちが何を考えてるのか、うん、やっぱりつかめてないし、うん、興味がないんじゃないかなという感じがすごいあるんですね、うんうん、だからもうちょっと興味を持った方がいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、私これはちょっと話が飛びますけど、高校生の時にテレビのニュースで聞いたことがあって、うん、 例えばその時の若者に今例えば違う国が来て、うん、支配してきたらどうしますか、うん、従いますかと言ったら普通に従うって返事の方が大きかった多かったんですね、うん、でそれを見てすごいびっくりしたんですよ、うん、その時にえなんでって違う国が入ってきたのになんで、うんうん、でそれってやっぱり今の政治がどうなってるのか今上に誰がいるのか誰がいてもいたって別に関係ないってことなんだなと思って、うんうん、だからもうちょっと本当は密接な感じなはずで、うんうん、本当は目に見えないけど本当は自分の生活にも結構いろんな影響が及んでるはずなんですね、うんうん、それは結構ね日本は政治家がうまいのかなと思ってこううまくちょっと言えばそこにひょいって言っちゃって、うん、なんか自分の周りが見えないのかなと思ってるのは、うんうんうん、やっぱり自分がそのあんまりこう敏感になってないからじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、ただどうですかね、私そんな政治が変わるって言ってもそんな偉そうなことは言えなくて、その国の本当にその一番上に立ってる人たちがいろんなことを変えなきゃいけないとは思うんですけど、うんうん、なんかでも無理やりに今見てると憲法改憲しても無理やりに変えていくから、それをなんかちょっと噂とかいろんなのが出たら、うん、それでみんな集中しちゃってみんながああ分かんないうちに国会では憲法がもうせ、ねね、それが通ったとかっていうから、細かされてるのもすごいあるんだなと思うんですね、うんうんうん、ただもうちょっとだから選挙に参加するっていうか、それは自分の意見がだ、まあ、どれだけ、ね、反映されるのかやっぱ不安だったり、うんうんうんうん、そんなどうせ反映されないんだろうっていうのは確かにあると思うから、うんうん、なかなか、ね、参加しないんじゃないかなと思うんですけど、うんうんもう、うん、そうですね、国民がもうちょっと声を上げるべき、韓国はすぐねデモやるんです
デモだね、そっかデモだね、
いろんなところで結構行ったり、うん、こうしようああしようって言うんですけど、うんうんうんうん、結構日本人っておとなしいかなと思うんですよ、うん、であんまり言わないで、うんうん、まあちょっと、まあ、韓国の人はね我慢できないんだと思うんですよ、ちょっと今大変だったらこらえて頑張ればいい時代が来るかもってあんま思わなくて今大変だったら大変だってみんなすごい言ってる、でも日本はなかなかそうじゃないから、
そっか、じゃあ最後、うん、最後というか、まあ、選挙権があったらどんな人を選ぶ、
はい、今ですね、うん、日本でね、うん、あんまりだから政治家の本来の本当の姿が見えないというか、うん、あんまりつかめないですね、
そうです
ね、つかみにくいなと思ったりしてるんですね、うんうんうん、だから人なかなかいいじゃんと思った人があれと思ったり、うんうんうん、ちょっと腹黒いんじゃないのっていうのを、
ね、う
ん、だからなかなか、うん、思えないです ね、
なんかね、うん、じゃあなんかこれから の、 その、まあ、私もでも今回の選挙って、うん、そのすごく大事だって言われてて、うん、憲法とかいろんなことの問題が、うん、もし参議院で、まあ、自民党が負けたら何か変わるかも、うん、変わるっていうのはこの流れが止まるかもっていうような、うね、はい、まあ、あると思うんですけども、
みんなでもちょっと期待してるらしいですね、
うん、そう、でも、まあ、どうなるかね、うん、分かんないですけどね、ジュイスさんがでもこの国で、まあ、日本で望む変化っていうのは何ですか、はい、
そう、そんなすごい偉そうなこと聞かれてもあれなんですけどでもやっぱりちょっとまあ、これは世界的な流れで、うんうん、すごい右翼にちょっと走ってるような感じで、うん、確かにいろんな国でもあって、ね、韓国もそうであって、うん、だから外国の人がなかなかどこの国も東ヨーロッパでもそうらしいんですけど、うん、住みづらくなったりしてるんですね、だからそれはちょっとあってはいけないし怖いなと思うので、うんうん、だからもうちょっとその外国の人が日本に来て、うん、なんかちょっと悪いことをすると外国人が悪いとか外国人なら犯罪を、うん、起こすかもしれないみたいなのをなんか案に ね、 結構言うから、うん、そういうのじゃなくて本当に、うん、まあこれは日本だけじゃないですね、うん、韓国に対してももうちょっと外国の人が来て住みやすくみんながこう、
ね、そうね、なんか私外国に行って一番楽だなと思ったのは、うん、そのなんか日本にいるとその全部自分が分かってるというか、分かってるなんて言ったらいいのかな、うん、これすごく難しい感覚だと思う、外国にいるとものすごい自由を感じるのは、
はい、
束縛されるものがないし、所詮はその一時立ち寄ってるだけだから、うん、何の責任もないやみたいな感じで楽にいるけど、うん、やっぱりいざ生活すると本当政治っていろんなところに関わってきてるから、 そう、そこのところでもアンテナがちょっとなんか腫れてない感じはね、うん、まあ、私も そうだけど、そういうところがあ
ったなとは。まあでも日本はすごい平和だったからじゃないですか。すごい何もその侵略されることもなく、本当に何もその脅威になるようなことも今までなくて、結構平和だったと思いますよ。すごい平和な感じで、何もすごい大変なこともなくて、うん、韓国は常にその北朝鮮があって、うん、常にこうあの緊張してたりっていうのがやっぱりみんなあったので、うん、あの心のどっかで、気持ちのどっかでやっぱりそういう部分があったと思うんですね、うん、だからちょっとあの敏感になったりできたんだと思うんですけど、うん、日本はやっぱり見てるとね、平和だと思いますよ、うん、だから
やっぱじゃああれかな、やっぱその政治的なその動揺がないところっていうのは、うんうん、まあ、平和な国っていうのは政治から離れていく、ね、うんうん、でも、ね、離れてるうちになんかひどいことになってたりとかするから、そうそうそう、うん、なんだかよく分かんないですよ ね興味を持つってことってやっぱり大変な状況だからってのことを裏返しだと思ったらね、
うん、そうですね、韓国はまさにそうだと思うんで、う、うん、日本はなかなかね、その今までこうやってこう無難にすごいやってきて、うまくやってきて、そういう危機感っていうのは多分 ないからだと思うんです。そうそう、う
ん、なんか大丈夫とか、うん、だから本当にもう一回日本が戦争して負けて、うん、たくさんの人が死ななきゃ、うん、平和のことが分かんないんだよっていう風に、まあ、自虐的に言う人いるけども、うんうん、
まあ、それは言い過ぎだとは思うでもなんかあれだとは思うんですけど、うん、
でも本当にそのことが分かってないぐらいな感じの状況なのかなっていう風にも、ね、
うん、そうですね、確かにそうだと思いますよ。韓国も世代によって若い人はやっぱりそういうの分かってなかったりするので、うんうん、あのその実際に戦争体験した人は違いますからね、うん、そうだよね、そういうのがあると思います。
でも今度間の中心にその戦争の、うん、選挙の方か政治の話したけども、はい、その戦争 の、 その、はい、今回の私ね、韓国に、うん、あの3週間と2週間計、まあ、6週間ぐらいいた時に、やっぱその、まあ、いわゆる日程時代の、うん、私のおじいちゃんがその朝鮮半島にあのいたんですって、いたんですって、そのこと最近知ったんだけども、はい、うん、でどんなことしてたのとか、うん、でやっぱそのことを、うん、その韓国の友達に、うん、あの、まあ、話そうと思ったんだけど、なんかやっぱそこら辺での話し方っていうのが、うん、あのうちのおじいちゃん軍隊じゃない、軍事じゃなかったから、うんうん、まあ、商人だったから、うん、あのその時のでも話をおじいちゃんの中ではとてもなんか楽しい思い出として残ってんだよね、うんうん、子供の時に朝鮮半島に行って綿を摘んでたんだみたいな話を、うんうん、その話をその韓国人の友達にする時の、うん、なんかやっぱりその戦争の体験をお互いしてないけれども、歴史として聞いてる人たちがどういうふうに話すかなみたいな感じが、うん、なんかすごくね、あのそれまですごく楽しかったのに、バーって距離が開いちゃったの。
あ、 その話をし
たので、そうそうそう、で、うん、これすごくその立場っていうのが、日本人加害者の立場っていうのと、うん、その日本が侵略した国の立場みたいな感じで、うん、ふってなんか国と国になっちゃったんでね、うん、友達の関係がすごくなんか難しいんだなって思って、まだまだこの話が、
そうですね、
そう、でそんな話とか、うん、そのじいさんが今まで聞いてきた、うん、そのおじいさんやおばあさんの戦争の体験の話とか、うん、私のおじいちゃんおばあちゃんから聞いてきた戦争の体験の話とか、うん、そんな話をまたいつかというか近々したい気もするなって、ね、今日はなんか話しながら思ったりしました。
怖い話ばっかりですか
そうだよねそうですね、はい、うん、まあ、そんな風にでも 思ったような、だから政治の話本当いっぱいいろんなことが できると思うんですけど、やっぱなんかあのいつもなんかアンテナ張らなきゃとかちゃんと注意しないなきゃって思うけども、うん、やっぱりなんかその憲法9条よりも、うん、やっぱ目の前 その失恋した時の痛みの方がリアルとか、うんうん、なんか9条が変わるとか憲法が変わるって言っても、うん、やっぱりその大事な人となんか言い合った時の自分の感情の方がすごく身近とか、
う
ん、だからすごく政治は近いんだけど、やっぱり感覚としてなんかすごく遠かったりとか、うん、そういう感じが ね、
うん、だから言葉で言って、私がそのね、あのアンテナ張らなきゃいけないっていう、うん、すごい言葉にするとかっこいいんですけど、うん、そういうもんじゃなくて、そう、韓国の人は実、なかなかそう、うん、もう本当に密に自分の生活にすごい関わってきたり、 そう、うん、それがあったからだと思うんですね。なかなか日本はそこまでいかないから、 そこまで私も多分ずっとこの生活を小さい時からしてきたらあまり思わなかったんじゃないかなと思いますよ、自分でも。ただやっぱ環境が違ったんで、その環境の中でそうせざるを得なかった部分も大きいんじゃないですかね、
うんうん、まあ、でもそんなことをいろいろ話していただいてどうもありがとうございました。いえいえ、はい、NHK 国際放送アナウンサーちひさんの声ってどこで聞けるんですか。
タンパラジオですね、うん、ラジオなんですね、うん、タンパラジオで聞いて、
ね、ゾクッとするほどねあのいい感じなんでね、そのじゃ あの韓国語で最後に、はい、あのご自身の今日の感想を、うん、あの話していただけますでしょうか。
아, 네. 한국에서 듣고 계시는 분들이 계실지도 모르겠네요. 저도 물론 한국 사람이고 한국을 사랑하는 국민이지만 외국에 와서 살면서 아, 정말 이건 아니다. 다른 것도 굉장히 많고 이렇게 많이 배워야 될 점도 많고 그런 것도 많이 깨닫고 있습니다. 일본 사회도 여러 가지 살면서 아, 이게 아닌데 하면서 사는 경우가 굉장히 많은데요. 이런 프로그램 들으시면서 여러분께서도 여러 가지 그런 느끼신 점들 또 평소 때 모르셨던 점들도 많으실 거예요. 그런 거 있으시면 또 많이 많이 편지도 보내주시고요. 많이 프로그램도 들어주셨으면 합니다. 감사합니다.
감사합니다. 자, 今 どんな話を?
야, 뭐 私は こんないろんなこと言っても やっぱ 韓国人であり 韓国もすごい大事だと思ってる 一員として、でもやっぱ外国に出てきてみると、ああ、違うんだなって、そういう、こういう点はやっぱ学ばなきゃいけないんじゃないかなと思ったり、で、実際まあ日本で生活してて、日本でも、あれ違うんじゃないのって結構この辺で当てなマークがあったり、で、そういうのは常々こう感じながら、生活してますけど、皆さんもこの番組韓国からも聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、そういうのも常々皆さんも聞いてらして、どういうこと、どういうところが一体違うんだろうみたいな。 どこがあの自分たちとはこんな違うんだろうっていうのがあれば、どしどしお手紙なり、お送りくださいで、この番組を聞いてください。どうもありがとうございました。という話をしたような気がします。今日は NHK 国際放送アナウンサーの井口幸さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。 This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. いよいよ明日が参議院選挙の投票日になりました。この選挙、あと一歩。インターネット番組バーボシー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ジュヒさんの話を聞きながら、いろんなことを思い出しました。最後に、戦争の話したいって言ったんですけども、私やっぱここら辺すごく最近ね考えるの、 どんな風に人と、痛かったこと、で、自分が知らなかった、歴史の話っていうのを、その韓国と日本っていうすごい関係性だと思うんだよね。この、もういろんな風によじれているし、いろんな長い歴史の中で、で、今生きてる中で、その話を、なんだろうな、なんか楽しくしたいとかじゃなくて、 気持ちよくなりたいとかじゃなくて、なんかもっとしたいみたいな、私の知ってる戦争の話で、あなたの知ってる戦争の話を聞かせて、話させてっていう感じなんですよね。で、例えばね、さっきね、同年代のスタッフと話したけども、私1970年生まれで、東京の上野駅とかに行くと子供の時とかにはまだ将軍陣がいたんだよ。で、白い着物着て、みんなさ、杖ついて、 で、お金をね、くださいっていうような感じのおじさんがやっぱりいたんですよね、あの時ね。でも全く見えなくなってきているけども、それで韓国に今行くと、やっぱ戦争で傷つけられた人たちが、やっぱ街中にいて、足をね、なくしたりとか、そういう人たちがいたりとかして、で、まあ、ベトナム戦争が70年代にあって、戦争がで今、 韓国が戦争が終わったわけではなくて、北朝鮮との休戦状態だっていう状態が続いてる。で、その中で今生きている韓国人の37代、40代、20代の人たちは見えてる戦争っていうものと、私が実際に感じてる、その戦争で、今その過去の戦争の話したけども、今の世界も戦争してるわけなので、その話を、まあ、チュヒさんとまたできたらななんてことを今日は思ったりしました。で、選挙だよ、選挙で民主主義はね、嫌だって言った、さゆりさん、私もね、時々というか、そういうことよく思います。で、やっぱり声の大きい人で、数の大きい人、大きいグループっていうのはもう絶対必然的に勝つ世の中で、例えばそのマイノリティ の人たちが、声を上げても、そこに入っていきにくい感じとかね。で、今回、私の友達でもある、おつじかなこさん。
レズビアン議員ですって言って、あの議員ですって言って笑ってるのもおかしいんだけどっていうのは、なんでかっていうと、あのレズビアン国会になんか進出みたいなポスターがあって、テコンドーってお辻さんやってるんですよ。そのテコンドーの格好したポスターがあって、でレズビアン議員みたいな感じだったから、なんかそれでいいのかなって気持ちにね一瞬なったわけ。レズビアン議員ってそれでいいのみたいな。でもふって考えてみれば、その政治っていうのは本当いろんなグループの人たちがちょこっとずついっぱい出て、私たちはこういうことが利益なんだよねとかさ、私たちはそうこういうことが利益なんだよねとか、だからバイブや教会もやっぱり一人政治家を出さなきゃいけないだろうと。だからセクスポやってるのはね、セックス産業界にとってはすごく不利なわけなんですよ今回。なんでかっていうと、セックス産業って一番自民党にいじめられてきてる、まあいじめられてるっていう、まあ、癒着もあるかもしれないけども、やっぱすごく大変な業界なわけじゃない。その政治が変わったら仕事やりにくくなるし、最も政治に近いんですよセックス産業ってね、実はね。その人たちが大量に今幕張で詰めてるわけですよ。ほとんど選挙行けてないと思うんだよね。これが結構ね、その安倍には有利に働くのではないかと思ってるんですけども、そう、そんなので、まあ、私たちの周りの選挙、まあ、短くね、身近に政治はあるけれども、なかなかその自分の一票の重さっていうのが実感できない今日この頃ですが、そう、皆さんはどんな風に政治に向かい合っていますか。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。バーボシ by Love Peace Club。